今日のテーマトークはツイスターズです。はい、ではマニオさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com より解説を読ませていただきます。超巨大竜巻が多数発生したオクラホマを舞台に、知識も性格もバラバラな寄せ集めチームが竜巻に立ち向かう姿を描いたアクションアドベンチャー。ニューヨークで自然災害を予測して被害を防ぐ仕事をしている気象学の天才ケイトは、故郷オクラホマで史上最大規模の巨大竜巻が連続発生していることを知る。彼女は竜巻に関して悲しい過去を抱えていたが、学生時代の友人ハビから必死に頼まれ、竜巻への対策のため故郷へ戻ることに。ケイトは、ハビや新たに出会ったストームチェイサー兼映像クリエイターのタイラーらと共に、前代未聞の計画で巨大竜巻に挑む。ザリガニの鳴くところのデイジー・エドガー・ジョーンズが気象学の天才ケイト、トップガン・マーヴェリックのグレン・パウエルがストームチェイサーのタイラー、トランスフォーマー・ビースト覚醒のアンソニー・ラモスがケイトの友人ハビを演じた。ミナリのリー・アイザック・チョン監督がメガホンを取り、レベナント・蘇りし者のマーク・エル・スミスが脚本を担当。はい。
はい。では、ここから、内容触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方はぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サーリーの感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか？
はい。そうですね。面白かったですね。はい。なんか、古き良きというか、まあ、懐かしい映画ではあるんですけど、うん、その懐かしさをきちんと現代的な感じに作り上げた映画だなって感じがすごいしました。まあ、前作、まあ、あんまり繋がりみたいな、あんまそこまでないですけど、ツイスターが、まあ、90年代の映画で、うん、あの感じのちょっと、まあ、どこか牧歌的で、で、こう、アメリカンな感じ、ザ・アメリカンな感じっていうのを、そのなんかエッセンスとか、精神性とか入れつつ、でもきちんとなんか今っぽい映画にもちゃんとなってるのかなっていう感じの、こう、チューニングがされてるかなって思いましたかね。はい。
うん。
うん、なんか、ちゃんとなんか、あ、ここにアメリカの精神性あるよっていうのをちゃんと言ってくれてるみたいな映画って感じがすごいしましたね。うん、アメリカってハリウッドとかニューヨークだけじゃねえんだぞみたいなことを言ってるような感じもすごくしましたね。なんかそこがすごくこの映画の魅力なのかなって思いましたし、やっぱちゃんとこれ、やっぱ映画って大事っすよみたいな。映画っすよやっぱ。みたいなのがちょっとこう生きてくるようなね。ラストの展開とかね。あ、そこが舞台になるんだっていうところとか踏まえてですけど、はい。なんか本当に、こういう映画の、なんか、なんというかその、こういう映画のなんかその、繋いできた線みたいな途切れさせちゃいけないなっていうのは、こう、めちゃくちゃ感じるような映画でしたね。はい。
はい。おじさんいかがでしょうか？
僕もめっちゃ好きでした、この映画。なんかもう、そうですね、その自分の映画の原体験って、その、多分親と、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行くときに、そこのアトラクションの原作になった映画全部見てみようっていうところだったんですよ。
うん。
だから、おのずと、80年代から90年代ぐらいの、特にスピルバーグが監督している作品群っていうのを、まあ、一番最初に、まあ、レンタル DVD で見たっていうのが、自分の映画の原体験なんですけど、なんか、この映画にはそれと近いというか、まさにそれ、そのものの、こう、DNA みたいなのをすごい感じて、もちろん、制作スタジオがアンブルムなんで、もちろんそれはあるだろうなとも思うんですけど、なんか、やっぱ特に好きだったのが、ケイトとタイラーの、ハリケーンに対する態度が僕はとにかく好きで、
うん。
その、怖いものなんだけど、美しさに惹かれてしまうっていう、そのバランス。
うん。
その、
うん。
それがめちゃくちゃ何回も怖いものだと分かってる。なんなら、友人を、あるいは恋人を殺されているにもかかわらず、それでも、やっぱり追い求めてしまうっていう、そのなんかこう、歪んだというか、なんかその両方がないまぜになっている感じ。それがしかも映画自体もそうじゃないですか。その、美しさと怖さっていうのを両方描くっていう。
うん。うんうんうん。
なんかね、そのバランスがものすごく良くて、だから、なんか、デザスタームービー、あるいはその、パニックムービーにおける僕もなんか、このバランスが一番やっぱ好きって思ってしまって。
はい、はい。
多分、バイブルがジュラシックパークだからなんですけど。
いや、ですよね。
そう。
そのイズムってジュラシックパークですよね、やっぱり。
そうなんです。そうなんです。
はい。
確かにそうだな。
恐ろしいものを美しいと思っている人たちの話ですよね、やっぱり。
そうなんですよ。
確かに。
そう。っていうところがもう自分はとにかく刺さってしまって、割と今年ベストに入るなっていうぐらい好きです。はい。
はい。僕もですね、むちゃくちゃ面白かっ ったですね。この映画が当たってないことに僕は絶望してます、本当に。これが客呼べなかったら何で呼べるんだよと思ってるんですけど、うん、まあ本当に素晴らしい映画だと思ってて、まあこのパニック映画を2020年代の今作ったらどうなるかっていうバランスで作ってるっていう面白さと見やすさ。
うんうんうん、
でまあやっぱりこういう映画って面白いじゃんって改めて言い直すような作りのうまさっていうところと、あとまあ僕は注目してたのは、グレン・パウエルのあの役回りなんですけど。
はいはい。
あとまあ彼が象徴している、まあカントリーなアメリカの物事といいますか。うん。その、本作の中にある、有害じゃないマッチョさと、
うん。
その、党派性のない南部イズムといいますか、そういう部分って、なんか今見たかったものかもしれないなってすごい思ったんですよね。
うん。
うん。いや、非常に気持ちよく見れた映画でしたね。はい。では、その感じで、お便り紹介していきたいと思います。ですね、結構お便り多くてですね、内容一部抜粋して紹介させていただきたいと思います。では、まず、エマラさんからいただきました。前作は見たということしか記憶にない程度の状態で本作を鑑賞しましたが、非常に満足できる作品でした。もはや怪獣と大差ない竜巻。そんな竜巻が大量発生し、とても人間の住む場所とは思えないようなオクラホマ、たまりません。そして主演二人も素晴らしかった。特にグレン・パウエルが演じたタイラーは秀逸。グレン・パウエルの顔がいいのでしょうね。軽薄を装っていても根は誠実なように自然と見えます。上映中、ケイト役のデイジー・エドガー・ジョーンズの前主演作、ザリガニの泣くところにも、グレン・パウエルがいたらなと思いながら見ていましたと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、グレン・パウエルが良すぎるんですよ。
いいですよね。
うん、
今あんなにね、テンガロンハットが似合うやついないだろうって言いますよね。
そう、なんか、めっちゃうさんくさいじゃないですか。顔が。
軽薄そうって言ったらいいですかね。はい、
でもそのおかげで逆にそれ以外の全部爽やかでちょうどいいバランスになるんですよね。これ、トム・クルーズに通じるものがあると思うんですけど。
あ
トム・クルーズも絵がうさんくさいじゃないですか。
うさ、まあ、まあ、
いやでも、それによって、すごいいいバランスのキャラクターになり得てるというか、
うんうん、
うんうん。なんか、腹に一物ありそうだぞってこっちが思いながら、でも実は、みたいなのが、
うん、
こう、そのまんま、ライドできちゃうというか、なんか、うん、実はいいやつをビジュアルで体現してるかのような。
うん、うん、うん。
うん。いいんですよね、ほんと。
まさにトップガンマーヴェリックの時も結構そういう役ですからね。
はい。
うん。
だしな、恋するプリテンダーでもね。
あ、確かに。
この軽薄さがチャーミングでいいんですよね、みたいなね。このちょっと僕もトップガンマーヴェリックとこいつのブリテンダーを見てからのツイスターズなんで、
うん、
もうグレン・パウエルすげえなって、
うん、
唯一無二貴重これを大切にしていかなきゃいけないみたいな感じですよ本当に、
うん、でデイジー・エドワー・ジョーンズを見るとこの番組的にはザリガニの泣くところを思い出すわけなんですけど、
うんうんうん、
まああの時はね相手役が非常にねちょっとした嫌な感じの南部気質、
うん
男らしさのために女性を束縛する非常に嫌な男性像が出てきましたけど、まあ、今回、表面上の気質は近しいもののはずなのに、
うん、
全く異なる、非常に爽やかな南部気質みたいなものがね、見せられて、いやー、グレン・パウエルだったらよかったのにねって今僕も思ってました。はい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。ムーニーマン。さんからです。国中を揺るがす超ド級の竜巻が大挙して押し寄せる B 級映画かと思いきや予想外の大満足でした。イフの対象、好奇心の矛先、重複すべき脅威、様々な竜巻の姿がテンポよく描かれご都合主義に確かな緩急を与え添えてくれました。全幅の信頼を置いていた、車載ドリルが風圧で敗北しそうになったシーンは応援上映だったら迷わず負けるなドリルと絶叫していたことでしょう。タイラーのヒール前とした登場からの大躍進には一瞬、 激撃しましたが、そもそもケイト自身もハビの車で電撃規制したり、改造車のスイッチを闇雲に押しまくったりと、割と刹那的に生きて成功してきたように見えたので、根本的にフィーリングが合っていたんですかね。それにしても、冒頭のもう笑わせないで、とはにかむケイトに即キュン死にしたのは私だけでしょうか。はい。
ありがとうございます。
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 あのドリル、土に刺してもそんな固定できるのかなってすごい見ながら思ってたんですけど。
わかりました
。いや、まあ。そうですね。なんか、僕竜巻映画っていうと僕イントゥーザストームって映画あったじゃないですか。
は
い。ご覧になられてる方いないかもしれないですけど、あの中でそういうストームチェイサー出てきて、その時にもうすんげえ装甲車みたいなのが出てくるんですよ。
は
い。タイタスっていうなんかすっげえ仰々しい名前のめちゃくちゃヘビーなやつがあって、あれめちゃくちゃすごい、すんごいでっかいアームが出てきて、それでこう土をガシャンってこう、ほんとドリルじゃないですけど、掴み込んでみたいな感じだったんですけど。なんかそれを見ていたので、なんか確かにあれ、これ大丈夫かって感じはしましたけどね。
うん、
確かに僕も許そう、みたいな、ふ
う
には思いました、
うんうん。まあでもなんていうかこう、自前でできる装備っていう、なんか手作り感が全体的にあってよかったですよね。
うん。
そうっすよね。うん。まああれか、向こうの人車に金かけるしな、ああいうことするやろな、普通に。うん。はい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。タウルさんからいただきました。ツイスターズは今年ベストと言っていいほど面白くて IMAX スクリーン X、4DX など計4回目に行っています。スピルバーグ制作のアクションアドベンチャーの見やすさを軸に前作からのハワード・ホークス的な明るいロマコメ要素、ジョセフ・コシンスキーの嫌味のないマッチョ風味、初演3人を筆頭に旬と期待の俳優陣の集結感、そして何より監督リー・アイザック・チョンのアメリカ南部への愛が詰まった見どころたっぷりの作品になっていると思います。それと映画という怪物に惹かれ飲み込まれるのもそれをなんとか自分のものにしようとする映画についての映画という隠し味もあるように感じました。何か要素を振り下げると中途半端かもしれませんが、逆に言うとそこのバランス感覚が良くて多くの人が楽しく見られる作品なのではないでしょうか。これが答えとは言いませんが、ハリウッドが目指すべきエンタメ対策の一つの鍵になるのではと思っています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タールさんとは直接ツイスターズの話をたっぷりしたんですけど、まあタールさんこういう映画、
うん、
めっちゃお好きじゃないですか。
わ、うん、かりました。
うん、いや本当バランスなんですよね。うん、
うん、
こうなんだろうな、ジョセフ・コシンスキーの闇のないマッチ風味、あそこはやっぱりトップガンマーヴェリックにあった要素かなと思うんですけど。
うん
うん、あんなゴリゴリのマッチョ集団なのに、あんまりトキシックじゃないっていうところが、
うん、
やっぱり非常に爽やかに見れるところというか、ああ、なんか僕らが憧れてたマッチョってこれだったわ、みたいな、なんか改めて思い出すみたいな感覚もあって、まあそれをちゃんとこの今の感覚で作ったら、あ、見たかったものだったわ、みたいなのを見れた、みたいな感覚はあるんですよね。
うん、うん、
うん。いいんですよね、そういうとこが。
そう。しかもその、ほんとロマコメ要素もロマコメ要素で、そんな過剰じゃないあたりとかもすごい良くて。
う
ん、ああ、
う
ん、
そうですね。
まあ、そこがなんか、ちょうどいいぐらいのほんとバランス、そこもまさにバランスなんですけど、
うん、
この二人くっつくのかくっつかないのかって、そこをなんかやきもきさせることよりも、とはいえても台風は来るし、みたいな。
いや、やっぱね、キスしないのがいいですよね。
ああ、そう。
ああ、そう。終わり方いいですよね。
そう。
そうです。その感じで終わるのがいいっていう、こう。
うん。
はい。わかります、ね。
いや、僕、キスしたら絶望してますよ。本当に。
そう。
ちげえんだよ。この二人は一緒に竜巻を追っかけてるのが一番いいんだよ、と思って。
そう。ただ、矢印がお互いじゃなくて竜巻に向いてるところで、こう波長が合うっていうところが終始貫かれてるところがもうさすがだなって思いました。
いや、そこなんですよね、やっぱ。
うん。
性愛じゃないとこに、まあ、性愛に行くかもしんないけど、
うんうんうんうん、
その手前で映画が終わってくれるから。
そうそうそう。
そこなんですよね。
うん、いや、素晴らしかったな。
ジョセフ・コシンスキーのキャリアをちょっと今見ながら喋ってたんですけど、
うんうん、
はい。
監督デビュー作がトロンレガシー。
へぇー。
あ、そうそうです、ね。
出て。
そうですね。
いや、あれもね、恋愛にゴールが設定されてないっていうところです。非常に良かった映画だったんですよ。
はぁ、あれ確かにそうだわ。ああ、言われてみればそうでしたね。あ
いやー、2008年の時点でそこにたどり着いてたのかな。
確かにそれすごいな。
あ、2010年か。
そうですよね。トロンレガシー2010年ぐらいです。
うん。
はい、あ。いやー、次世代の才能ですよ。いや、また、次世代じゃないか。もう現世代、現役のバリバリと才能ですけど。
まあまあまあ、そうですね、はい。なんか、トロンレガシーを経て、で、やっぱ次、オブリビオンですよね。確かに。そこでトム・クルーズにフックアップされてって感じです
よね。ほうほうほうほう。
フックアップ組んで、
はい、
みたいな感じですよね。
はいはい。あと、あれですね。オンリーザ・ブレイブ。
あ、
はい。
オンリーザ・ブレイブも、そっか。女性コシンスでしたね。はい、あれも素晴らしい映画でしたね。
はい。あれも、まあ、消防士集団という、もう超マッチョ集団だし、
うん、
結構なホモソーシャルの話でもあるんですけど、
うん、
あれ結構ギリ楽しめるバランスなんですよね。オンリーザ・ブレイブ。
確かに、確かに、
うん。
うん。確かにそうでしたね。うわ。わあ、ちょっと久しぶりに思い出しました、あの映画。
あ、結構圧の強い男性コミュニティの雰囲気はあるんですけど、
うんうんうん、
ただそれが、なんか優雅まで行ききらない感じの手前で止まってるところ、
うん、
うん。本作とかトップガンマーヴェリックよりもっとなんというか据えた感じの匂いのする男臭さなんですけど、それをもうギリギリのバランスで見せてる映画で、
うんうん、
なんだろうね、この、臭みをギリギリで止めた、マッチョを描く才能に長けてるんですかね。
ねえ。いや、そっか。で、確か、次あれですよね。ブラッド・ピットと、あれですよね。F1 の映画撮りますよね。ってか、この辺出てましたけど。
確
かあれ
そうですね。
セッコシンスキーですよね。
監督ですね。うん。
うん、いや、もう絶対いいじゃんって感じじゃないですか。もう絶対いいに決まってるよ、みたいな。
確かに。
いやー。今一番ジャンル映画を期待できる監督かもしれないですね、本当。
うんうんうんうん。
一番期待できる。なんか、新しい古き良きを見せてくれる感覚がすごいありますね。
うん、そうですね。うん。
はい、では次のお便り行かせてもらいます。イークラさんからいただきました。ツイスターズ、YouTuber が悪く描かれていないところや、人物描写がストレスなく見られる点は、ちゃんと今の映画だと感じました。一番グッときたのは、記者のベンが街の人を助けるためにカメラを置いた場面です。劇中で映画館のスクリーンが吹き飛ばされ、竜巻が現れるシーンは、観客が今目にしている構図そのままですし、動画配信という潮流に飲み込まれそうになって、耐えている映画館のメタファーっぽいとも思いましたと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
悪者のいなさっていうのは結構本作の重要なポイントかなと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ前作のツイスターは悪者がいるんですよね。悪者というかかませ犬がいるんですよね。
ほうほうほう。
あ、そうそうそうそう。そうですね。
うん。その主人公たちを裏切ってアイデアを取っていった競合が出てくるんですけど、
うんうんうんうん、
そいつがね、非常に扱いが悪いんですよ。本当に。
もう、あ、もうこいつ悪いやつですよっていう感じですよね。
で、最後がね、もう、ツイスターズの話してるから、もうツイスターのネタバレしていいと思うんですけど、まあこれ、もう本当昔の映画でよく見た、主人公たちが直接手は下さないけど死ぬんです。
あー、なるほど。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
ほんとよく見ましたよね、こういうの。
ありますよね。
うん。
そんなに悪い感じに観客が思わないような、
うん。
話し合うですよね。
うん。
悪いことが起きても、みたいな。
はい。あと、もう一個前作のツイスター。
うんうん。
で、主人公の男性の方の、
うん。
今の婚約相手っていうのがいて、で、女性の方の主人公は、元結婚相手なんですよ。
はい。
てか、
はい、
結婚してるのを、離婚しに来てるんですよね。
なるほど。
婚約相手を連れて。で、その、連れてきてる今の婚約相手が、もう本当によく見たパニック映画で、キャーキャー言うような女の人、みたいな感じでいるんですよ。
ああ。
で、その人が、この竜巻に飛び込んでいく男女、主人公二人を見て、
うん、
自分から諦めるっていう。もう、うわーみたいになりました、僕はそこ見て。
そのなんかベタな感じ含めてすごい、ああ、90年代っぽいみたいな感じで思ったんですけど、
うんうん、
まあそれを今やらない。
そうそう。
やらずに90年代っぽくするっていうのがやっぱ今作の美点ですね、
うん、
やっぱりね。
うん。いやー、正直、 昔からみんな嫌だと思ってたんじゃんって僕は思って、だからなくなったんでしょって。そうなんですよね。やっぱそこが、今っぽさ、かなとは思いますね。うん。こう、観客のヘイトとかを集める用の役が、そんなに誇張されて存在しないというか。まあ、ちょっとそこに、人間関係の少し、ぬるたさみたいなのが感じないこともないんですけど、まあ、そこはこの、和気あいあい感で突破してくれてるというか、最終的にみんな協力し合うっていうところのカタルシスで、別の面白さを見せてくれてるというか、感じはありましたね。あと、まあ、ラストが映画館っていうの。
まあ、ちょっと他のね、方のお便りにありましたけど、やっぱりこう、ちょっと、今の映画とはみたいなものに、こう、連なる、こう、読み取ったと、やっぱしちゃいますよね。
で、またそこで、フランケンシュタインの怪物じゃないですか。
ああ、そうそうそうです、
なんか、メッセージ性を読み取れそうで僕は読み取りきれてないんですけど、そこに、フランケンシュタインの怪物であることに。まあ、その、クラシックな映画文脈を引き継ぐっていう宣言に見えんことはないかなって気もして、その、映画の面白さの原点ってここでしょっていう。怪物が出てきてワーキャーいうところでしょっていうのを引き継いでる。でも今用の映画にしてますよっていう。で、そのみんなでフランケンシュタインの怪物を見てるところでその映画館が壊れて竜巻が出てくる。スイスターズっていう次の映画が出てくるみたいな感じには見えんことはないかなって僕は受け取ったんですけど。なんか、どう思えました？そのあたり。
フランケンシュタインも映画もちゃんと見たことないからなーって思ったんですけど。あれも結構嵐のシーンとかなかったっけとか思ったんですけど。雷とか、落雷とかを確か受けて、フランケンシュタイン の, あの怪物を動き出すから、まあ、嵐のシーンあったっちゃあるよな、とか思ったりはしたんですけど、ちょっと僕も見たことないので、これちょっと後でわからないんで、あれですけど。まあ、それとちょっと重ねてるくらいかみたいな、とかですか、
まあ、モンスターパニック映画の、その、原初っていうのを一応引っ張ってきて、それと今ってのを繋げるっていう感じなのかなぐらいの読み解きでしたけど、まあでもなんか、そこをなんか吹っ飛ばすぐらいに、あの、幕吹っ飛んでって、その目の前で台風と対峙する主人公っていうのが見えてくるところは結構面白くて
。なんか、まあ、映画見てる俺たちみたいな感じがすごいしましたけどね、なんか、スクリーンに嵐ドーンって言って、それを掛け替えでわーってやってる、あ、俺らみたいな感じがね、すごいしましたけど。
なんかすごいパワーで押し込められた感じというか なんか映画を見てる映画の我々の入れ子構造みたいなのが唐突にこうバッて出てきた感じがあって、その発想なかったなって思いながらちょっと笑っちゃいましたね、あそこのシーン。
そうそうそうそう、確かに映画館がね、あそこにドーンって出ると思わなかったので、そういう意味もそう思いましたし、やっぱ最後の砦が映画館なんだっていうところがやっぱり熱いんだなともやっぱ思うんですよね。
確かにね、確かにね。
やっぱり、まあ、お便りもちょっとありましたけど、そう。やっぱり、映画ってなくしちゃいけないよっていうことなんですね。まあ、配信サービスがどんどん行ってますし、もちろんそういうことで、やっぱ映画館の立場ってどんどんこう変わってきてるとは思うんですけど、それでもやっぱり、この場所はなくしちゃいけないんだっていうこと。映画という産業は残るかもしれないですけど、配信とかもあって。映画館は絶対残さなきゃいけないんだみたいな、強いそのなんか、メッセージ性みたいなのが、なんか感じられる展開だったのかなっていうふうにも言いますかね。
まあ、確かに改めて思ってみると、ディザスタームービーってやっぱ映画館で見た方が面白いなっていうのは今回見て改めて思いました。それこそ、あんまりなんか考えずに席取ったんですけど、割とちょっと前の方で撮れて、やっぱ前の方で竜巻見上げながら見るディスターズいいんですよ。僕、怪獣映画も大体前の方で見ることにしてるんですけど、怪獣の大きさをその、掴むためにというか、実感するために。なんか、それって、今回の映画もすごい、まあ、まさに、ツイスターっていう怪獣、しか、M原さんもおっしゃってましたけど、本当に怪獣のような竜巻に立ち向かっていくっていうところの臨場感みたいなものは、やっぱり映画館で、できるだけその、劇場スクリーンを見上げる形で見ると、やっぱ面白くなるし、なんかそのための映画として作られてるんだろうな、っていうのもすごい思ったので、本当映画館のための映画って言っていいんじゃないかなと思いましたね、見てて。
うん。い や、それを思えば思うほど、日本でこの映画が当たってないことに僕は絶望するんですけど、悲しくなりますね、本当に。
まあ、竜巻は引きないか、みたいなことなんですかね。難しいな、みたいな。
いや、ツイスターでダメか、みたいな。
もっと見られてほしいですけど、本当に。
めちゃくちゃ流行ったんですけどね、前作。
これぞみんなで楽しいって言える映画じゃんって、やっぱ思っちゃいますしね。
うん。いや、僕、前作 U-NEXT で見たんですよ、今回ね。
うん、うん、うん。
あ、僕も同じです、はい。
はい。でもね、U-NEXT に入っているツイスターね、映像めちゃめちゃ劣化してるんですよ。
へぇ
ー。なんか、竜巻のシーンになると、もうその竜巻の VFX が、JPEG 劣化みたいなのを起こしてるんですよ。
やだな
ぁ。あ、そうなんですね。僕、あれなんですよね。スマホで見たんです。
はいはいはいはい、はい。
あ、結構ね、スマホで見るのはちょっとって思ったんですけど、いい感じに映像のその粗さ隠してくれるんですよ。細かい粗が見えないんですよ。竜巻の感じとかが。なので、結構僕リアルに見てましたね、竜巻。
はい、
本当に怖えと思ったりとかしましたし、全然なんかこう、バタ臭い感じが全く見えなかったんですよ。
いや、僕テレビで見たんですよ。32型ぐらいの。
はいはいはい。
いや、もうね、ジャギジャギなんですよね、竜巻。
ジャギジャギでしたか。ジャギジャギでした。
もう悲しくなりました、本当に。竜巻がジャギジャギだなと思いながら見てて、ちょっとそのツイスターに没頭しきれなかったっていうところもあって、まあもちろんその新作映画の配信ってなったら、そんな圧縮されてない、劣化してない映像で見れるとは思うんですけど、まあ言うてもですよ、その竜巻を見に行くっていうこと自体の面白さみたいなのはやっぱりね、行こうやーってなっちゃいますけどね。言ってもしゃないですけど。
前作でも面白かったなーっていう。前作で話したくなるもんなーっていう。
うん、いや、その、竜巻っていうもののモンスター性みたいなのは前作の方が強いとは思って、自然現象というか、
うん、
意志を持った怪物として、より意図的に描かれてるというか、うん、そこのジャンル感が前作面白いんですよね、やっぱり。
うんうんうん、
そこがやっぱ僕もすごい好きだし、まあ、あと、あ、これ、ここで、このシーンあれやんって思ったんですけど、なんか途中、竜巻がこう、バーってこう、もう木製ぐらいになって、なんか家が飛ばされて、その、はい、車の真ん前に家がドンって落ちて、その家の中突っ切るみたいなシーンあるじゃないですか。
は
い。
は
い、
ほうほうほう
ほう。あ、これあれじゃん。2012で見たわ、みたいな。
ああ。
2012であの、すっげえでかいリムジンの真ん前にビルがドーンとして、そのビルの突っ切っていくみたいなシーンがあって。
ああ。
ここか、みたいな。まあ、ツイスターが原点か分かりませんけど、あ、ここのツイスターからのこういう流れかあるなーってちょっと感じれて、すごくなんか、うおーってなったんですけど、
うんうんうん、
そういうこうスペクタクルのなんかこう展開、ベタベタなところを含めてすごくね、いいなと思いましたけどね、ツイスター前作。
うんうん、その点で言うと本作はそこまで意志を持ったモンスター性は強調されてないというか、
うんうんうん、
まあ、より純粋な自然現象、として描かれてる感はあるなとは思って、うん。まあ、そこがこう、前作とのニュアンスの違いかなと思うんですよね。うん。だから、怪物退治をしてるというより、やっぱりその、気候問題にみんなで取り組んでるっていう感じが強いのが本作の感じかなとは思いました。はい。じゃあ、そんな感じで、我々からトピック出していこうかと思うんですけど、まあ、それなりにいろいろ、触れながら話してきてると思うんですけど、なんか、ここっていうとこありますか？
なんかちょっと冒頭でも少し触れたんですけど、その二人のスタンスめちゃくちゃ良くないですか？ってか、まあ映画自体のスタンスなんですけど。
うん、
うん。
その竜巻っていうものに対する、その、美しさと恐怖というか、
うん、
その両面からしっかり描いてくれるって、意外となかなかできてる映画ないなって思ってて、うん、まあ主に3名以外でですけど。
もうあれですよね。
はい。
はい、はい。
でも本作本当にそのバランス見事だったなと思って。
うん。いや、本当本作の爽やかに見れるところのすごい大きな要因だと思うんですけど、
うんうんうん、
その、大きい視点では社会問題に取り組んでる。
うん、
まあ、気候問題っていう社会問題に取り組んでる。で、それに被害に遭ってる人たちを救おうとしてるっていう視点が一つあるのと、
うん
う
ん、
その、狭い視点というか、個人的な視点としては、あの人たち、とにかく竜巻が好きなんですよね。
そう。
そうですよね、
うん。うん。で、別にそれを何か矛盾してる概念とかとしても描いてないというか、
うんうんうんうん、
その好きを追求することと社会問題を解決していくことは対立概念などではないっていうことをしれっとやってる。
うんうんうん。
これめちゃくちゃいいと思うんすよね、本当。
そうなんですよ。それこそ、例えば、結構現実世界でも割とそうなんじゃないかなって気はしていて、例えばその病気を治すための薬作ってる人たちとかって病気の仕組みを知るのはすごい楽しいんですよ。
うん。
うん。
でもそれと同時に病気の人たちを治したいって気持ちも両方抱いてるわけですよ。
うん。
うん。
じゃあだから、病気を治すための薬を作る研究を楽しいと思ってやれる人たちなんですよ。
うん。
うん。なんかそれと今回のツイスターズのスタンスってすごい似てるなと思っていて、なんか、科学者であるっていうのは根本やっぱ自分がどう楽しめるかというか、科学者でなくても本当技術者でもある種そういうその追い求めるっていうことを全てに通じると思うんですけど、
うん、
やっぱ根っこに自分の好きがしっかりあって、その好きが、うん、でも社会の中でその被災したりとかっていう人たちに対してはしっかり真摯に向き合いつつ、それでも自分の好きをどう仕事にしていくかっていうところを本当に爽やかに描いてる、
うん、
ところが、
うん
うん、やっぱりなんか、このバランス、久しく見てなかったなって気がして、映画の中で。
うんうん。
やっぱりどこか正しさの方を優先してきてたのが多かったイメージがどちらかというとあって。
うん。そうっすよね。なんか、やっぱりそこをちょっと対立概念に見てしまいがちなところもあるし、
うん、
その、二項対立を、その、主人公のドラマにしちゃうみたいなとこも結構あるのかなとは思うんですよね、フィクションの中で。なんか、世の中に報いなければならないけど、なんか、俺が持ってるものは、なんというか、自分のものでしかないみたいな、その対立概念って結構、まあ、テーマになりがちというか、
うん、
例えばですけど、アイアンマンとかってそういう雰囲気もある作品なのかなって気がするんですよね。
確かに確かに。うんうんうん。
うん、やっぱりアイアンマン個人の持ってる、なんというか、発明の才能を持ったエゴイスト。でも、その、同時にその、なんというか、世界を救うっていう役割も持った人としての、なんか俺自身はめっちゃちっぽけなのに、なんか世界背負ってるみたいな、その、アンバランスさって結構アイアンマンの話の軸にずっとあった気がするんですけど、いや、そうじゃなくって、もう当然、両立していいっしょ、みたいな感じで、いや、いいじゃん。なんか、君が楽しみながら世界救うのはそれでいいじゃん、みたいなことを、別に、そこに一瞬たりとも疑いの目を向けることなく、ストーリーが進んでいくっていうところが、うん、なんか、すごい、豊かだなと思って。
そうなんですよ。やっぱ、結構、描きやすさとしては、ちょっとファナティックに描いた方が、てか、ファナティックに描くことの方がむしろ多いと思うんですよ、昨今見てた時に。
うんうんうん、
そこにちょっと狂ってるんだけど、そのチームの中でその彼がいることでいいよね、みたいなバランスで描くみたいな。
うん、
でも、
うん、
そもそも個人の中でそのバランスって多分取れてるはずだし。
うん、
てか、取りながらみんなやってるんだけどなっていつもそういう科学者描写見るたびにモヤモヤしてたんですけど、
うんうん
うん。なんか本作はそのバランスがとにかくすごく良かったです、本当に。うん、
うん、そこもやっぱり前作からちょっと進んでるとこかなと思うんですけど、
うんうんうん、
前作ツイスターってやっぱりちょっと死にたがりの人たちの話の雰囲気あるんですよね。
ああ、なるほど。
女主人公の方が、
うん、
その自分の過去のトラウマから、
うん、
結構もう自暴自棄的に無謀な行動をしていくキャラクター、
うんうん
うんうん、で、それを追っかけていく男性主人公の方も、なんていうか、その、アンバランスを持ったキャラクター。でも、そういう、エクストリームな人間が大きいことをやりますよねっていうのは、まあ、前作にあった要素でもあるし、
うん、
割と昔のヒーローってそういうもんかなっていう、
うんうんうんうん、
極端な人が大きいことをするっていう感じの話多いかなとは思ってるんですけど、肌感覚として。
うん、
まあ、本作ってあくまで、いろいろある個人の趣味思考とか、主義主張とか、
うん、
あるいは職業の一つでしかない気がするんですよね、本作のストームチェイサーって。でもその範疇で世の中をより良くしていこうとすることができるっていう、別にそれは何か、破滅的な人間などでもなく、極端な人間などでもなく、 単に、竜巻が好きな人という属性。
うんうんうん。
っていう感じ。うん。があるのかなって気がしましたね。
うん。
いや、なんか、見てて本当、気持ちよくって、そこが。
うん。うん。
だから、お仕事ものとしてもいいじゃないですか、そこって。いや、
そうなんですね。
そうです、
ね。うん。うん。
確かに。
なんか本当にみんなが真面目に向かい合ってるというか、問題に対処しようとしているだけっていう感じも含めてめちゃくちゃいいですし。
うん。うん
と単純にさっき、少し前作の話でも触れてましたけど、まあ、犠牲者っていうのも結構、このディザスタームービーなんで出るじゃないですか。
うん。
なんかそこも、割と無差別といえば無差別というか、
うん。
うん。なんか、そこに関してもちろん主要人物は生き残るにしても、いついなくなってもおかしくない、その無差別感がしっかり竜巻側にあるなと思って。
うん、うん。
まあ、だから物語の中にその強度があるなとも思って。
うん、
なんかそこもすごい、いいなって思ったとこ、なんかだからこそ、自分もここにいたら多分死ぬかもしれないし、生きてるかもしれないしの、なんか五分五分な感じというか、
うん、うん。
うん。なんかそれがしっかり、やっぱ、ディザスタームービーってこうだよなって思える感覚になったのは、すごい良かったです。
うん、うん、うん。確かにね。うん。
ちょっと思ってたのが、まあ、バチバチになんか敵対関係っていうふうになるわけではないっていう、うん、バランスにしてるのもいいんですけど、そのなんか対立構造的な感じで出てるのがちょっと、いわゆるなんかこう、まあ、ちょっと概念的な感じですけど、ちょっとリベラルっぽい側と、保守っぽい側みたいな感じじゃないですか。
うん。
若干、
うん。そうなんですよね。
確かに確かに。
まあ、友人のハビ側は、まあ、どちらかというと最新テクノロジーを駆使した、こう、ちょっとリベラル的なイメージみたいなのが、付与されてて、
うん、
で、グレン・パウエルたちの、古来からいる古風なというか、みたいな、ストームチェイスはちょっとどっちかというと、保守っぽい感じみたいなイメージですよね。
うん、もうカーボーイって言ってましたよね。
っていうのの、それがなんかちゃんと、なんというか、まあ今、もうかなりの分断じゃないですか。
うん、
分断して仕切ってしまってて、もうなんかどうすりゃいいのみたいな状態ですけど、まあ、あの映画の中では、こう、やっぱ自然とこう、ちゃんときちんとこう、なんというかこう、タッグをちゃんと組めるっていうこと、
うんうんうん
が、なんかそれもある種の願いというか、こうあるべきだよねっていう願いをなんかさらっとなんかやってるんじゃないかなというふうにもすごい思ったんですよね。これがアメリカじゃないかみたいな。
うん、
そのせめぎ合いみたいなのを、なんかせめぎ合いというか、うん、まあ二大政党があって、そこのなんかどっちに触れたり触れなかったりみたいなのが、こう、そこによってもある種バランスというか、こう、お互いに保ってきたものが、まあ今、もはやちょっともうなんか、もう、どっちかがどうでなければみたいな、もうなんか分断のもとで今、いろいろ動いちゃってるよねっていうことに対するちょっと、いや、こうじゃないでしょ、俺たち、みたいなことをなんか描いてるのかなっていうふうにもちょっと見えたりはしました。
うん、うん、うん。いやー、ありますよね。ロデを見に行ったシーンとか、あー、多分この人たち、大部分が、共和党に投票するんだろうな、みたいな感じで、だから、
で、なんかそういうのをやっぱ、なんというかこう、悪しきものみたいな感じで、
うんうん、
まあちょっと、どっちかっていうとまあ、ハリウッドってリベラルよなので、
うん
うん、なんかちょっとそういうふうに、まあ、見てる、描いてるわけではないんでしょうけど、なんかそういうちょっとイメージをやっぱ持ちやすいじゃ、安いと思うんですよね。けどそういうわけじゃなくって、いや、これ、もう何も関係なくの、そんな、リベラルや保守や関係なく、僕たちの原風景でしょ、アメリカ人全員の原風景でしょみたいな風に、なんか今作を描いてると思うんですよね。
うんうんうん
うん、だからこそやっぱりなんか、まあ、今回監督がミナリの、ヤイザック・チョンってことですけど、まあ、ミナリも多分そういう映画だったはずなんですよね。
うんうんうん、
そう、そのなんか、まあ、全然ジャンルは違いますけど、やっぱり、こう、アメリカの原風景、そこにあるよっていうのをちゃんと言ってくれてる映画だなっていう意味では、本当になんか、うん今作並べてみるのすごくやっぱり、うん、そうだよねっていう、ふうに思いましたね。
うんうんうん、
いやなんか、見てて、あ、これってアメリカの魂なんだろうな、みたいな思うシーン、やっぱり多くて、うんうん、本当にこう、だだっ広い、こう、矢で何かを追っかけてる絵っていうのが、多分これ、マリオさんがおっしゃってるアメリカの原風景なんだろうな、って、すごい思うし、うん、なんかすごい、ちょっとアメリカの神話を少し預けてる感じあるんですよね。こう、 持てる力を全部尽くして、その、まあ、テクノロジーも含めてね、それを尽くして自然と対峙していくって、本当に、アメリカを開拓していった歴史そのものというか、うん、いや、それがアメリカでしょっていう、俺たち全力で自然と戦ってきた、それがアメリカでしょっていう感じがあって、うん、あと、まあ、アメリカ人みんな大好きなオズと魔法使いがちょっと要素として入ってて、みたいな。
そうですね。ドロシー、ドロシー、まあ、偶然さからあります。
うん。うんうん、まあ、竜巻で飛ばされるものって、まあ、オズの魔法使いでしょみたいな感じで入ってて、みたいな。
うん。
うん。
ありますし。うん。あと、僕ちょっと思ったのは、車とかも見てて思ったのは、やっぱアメ車ばっかりですもんね。
うん、確かに。
うん。
最初の方で、まあ、ケイトですよね、キャラクターの、ね。の、
うん
うん、トラウマになるシーン。
うんうんうん、
事件の時に出てくる車は、トヨタのハイラックスサーなん
ですけど。なるほど。
ってから出て活躍する車に日本車は当然なくて、やっぱアメリカ車なわけですよね。っていう。
すごいな、それ。
まあ、そこまで考えてないと思いますけど、ちゃんと、あ、トヨタだって思って、
うん、
あれもしかしてこの中には当然、ここにあるのはアメリカ車だけだよなって思って、多分アメリカ車だけだったので。
すごいな、それ。
トヨタの車は飛ばされたわけですね。
そうそう、トヨタは飛ばされません。日本車なんで。というか、まあ、まあ、なんでそこを注目したかっていうと、まあ、前作がそもそも車映画としてめちゃくちゃ最高だった。
ああ、なるほど、うん。
はいはいはい。
竜巻もだし、車映画としてやっぱいいわけですよ。
うんうんうんうん、
うん。すんごい物々しい、こう、SUV とキャンピングカーが、こう、一列になんだよ。こう、一列で、走って、
うん、
こう、アメリカの、だだっぴろい、場所みたいな。そこでこう、ライバルがこう、車の割り込んできたり、みたいな。これも描き方こそめちゃくちゃ輝いてたんですよね。竜巻も輝いてますけど、
うん
そう。車映画としてもめちゃくちゃ輝いてる映画だったので、やっぱそこはやっぱ今作もちょっと注目しちゃうポイントではありました。
確かにな。いや、ちょっと狙ってやってる気がするというか、うん。アメリカという国で戦えるのは、アメリカの車なんだ、みたいなのは、正直本作のテーマ的にはそうであるべきかもってぐらいには僕ちょっと思っちゃうというか。
いや、そうそうそう。
うん。
うん。
やっぱあの、ガタイのいい車じゃないと勝てねえっすよ、
うん、
みたいな。
うん。
日本だってそのアメリカ仕様のね、でっかい車ありますけど、
うん、
そういうことじゃない
ん
だ。
うん、
うん。俺たちのスピリットが宿ってるのはシボレーやフォードやみたいな話じゃんって言ってたわけじゃないですか。まあそれはあれですよね。ワイルドスピードでドムが乗る車がマッスルカーっていうのと一緒ですよね。
うんうん。
いや、そうだわ。絶対それやってるわ。
多分やってるんじゃないかな。
そうですね。もう西部劇における馬みたいなもんですもんね、今回の車って。
そうそうそう。
うんうん。
本当そうです。
うん、で、別に、まあ、日本車は、竜巻に、相手には弱いかもね、みたいなことは描かれてたとしても、別に、人種的に本作が、なんていうか、排他的な感じもないというか、うん、やっぱ、ストームチェイサーの人種的多様性ってすごいあったと思うんですよね。
確かに確かに。
うん。まあ、実際そうっていうふうに話は聞いたんですけど、ストームチェイサーっていう人たち自体が、もういろんな出自を持ってる人たちの集まりだっていうふうには聞いてるんですけど、うん。別に、こう、そこで白人一辺倒みたいな人種配分にもなってないし、
うん、
もうみんなでやるんだっていう。
うんうんうん。
うん。だから、魂がアメリカのそれであれば人種は問わないんだって、うん、なぜならみんなアメリカ人だからだみたいな。
ああ。
確かにそうですね、うん。
移民の国ですからね、確かに。
うん。アメリカにさえ乗っていれば。
そう。アメリカであれば。
アメリカまあね、そうそう、
うん。
確かにね。
うん。
そういえばね、パンフレットを買って読んでたら、うんうん、日本人のストームチェイサーの方のインタビュー載ってましたよ、
ね。あ、載ってましたね。うん。
ね。あ、日本人でもいらっしゃるんだって思いましたし、ほんといろんな方が多分ストームチェイサーとして活躍されてるんだなっていうのは、ちょっとそう、ここからも伺いますよね。
うん。
うん。結構本作って、特にアメリカ南部の方で当たってるっていう風に話を聞いてるんですけど、
うん。
やっぱ、すごいその人たちが爽やかに見れるような映画になってるとは思うんですよね。
うん。
なんか、本当に久しぶりに南部が悪者じゃない映画みたいな感じかもしれないですけど。
なんかね、
うん。
うん。
ちょっとなんか南部って言うと、なんか、ちょっと やばいのかみたいなイメージ持ちがちじゃないですか、やっぱなんかね。なんか。そういうところもあるんかもしれないですけど、そこじゃなくてさ、まずっていう、描きたかったなっていうのはわかりますね。
むしろ本作って人種的な多様性とか見ても、ポリティカルコレクトネスはしっかりなされてる作品だとは思うんですよね。だから、その、いわゆる反ポリコレ的な作品などではないとは思うんですけど、まあちょっと、あえてその、まあ党派性みたいなものが見隠れしてるかなって思わないでもないところとしては、その、まあ、竜巻の災害の悪化っていうところに気候変動みたいな要素は入れ込まれてないっていうところは、まあ、そこの党派性はうまいこと隠されてるのかなって気はしたっちゃしたんですけど。
確かに確かに。
絶対それ気候変動関係あるでしょって思わなくもないけど、だからそこでま、なんか身内に敵を作らない話の構造になってるというか、いや、自然に一致団結するのがアメリカだみたいな感じになってるっていうところは、まあ、党派性が隠されてるところに逆に党派性の存在がちょっと感じてしまうところでもあるかなって気がせんでもないな、とは思って。
まあ、それはなんていうかまさにトップガンマーヴェリックにもちょっと思ったことではあるというか、よくよく考えるとこの敵国誰なんだっけっていう
。絶妙にね、こう隠してこう、爽やかなスポーツものっぽく見れるぐらいのチューニングがされるみたいなのは、まあ、ありますよね。ちょっとそれは。
戦争っていうこの上なく政治的な事態の中なのに、政治的に見えない話作りっていう。
あでもなんか露骨にでも今回悪だなっていう風に見える感じの描かしたのは、やっぱりあの、地主？
出資してるやつですよね。
だからなんていうかその資本主義ですかね、なんかちょっと敵視してる感じっていうか。
だからちょっとそれで思い出したのが、あのちょっと少し前に見たのは How to Blow Up も少し思い出したんですよ。あの中でもチームの中でこうすごい南部的な、南部のまさにマチ、あのマチョイズム全開の男性っていうのが一人いるんですけど、それがあるんですよ、 Z 世代みたいな、もう本当にこうエリートでもう正しいことをしたいっていう若者たちと組んでパイプラインを爆破するって話なんですけど、それでもやっぱり敵対してたのはある種の資本主義だと思うんですよね。
とか、あと僕ちょっと最近あのネットフリックスであのドラマやってる地面師たち、あれとかをちょっと全部この間見終わってたんですけど、まああれもちょうど重なっ同じ時期ぐらいに地面師たちとちょっとツイスターで見たもんなので、やっぱ土地に群がる金なんか利権を求める奴ら、なんか全員、クソだな、みたいな、なんかこう、信用ならねえな、みたいな感じ。な作品を、まあ、ちょうど連続で見たっていうのもあって、なんかやっぱりそこに、本当は僕らその、アメリカっていう精神性のもとで繋がれるはずなのに、まあ金だとか利権だとかのせいで、やっぱりそこ崩れちゃうよね、みたいなのって、まああると思うんですよ。やっぱお互いそういう利権とかその、思惑とか絡み合ってしまうっていうことで。なんかそれに対するなんかこうちょっとカウンターというかもあるし、やっぱそういうのによって僕らの故郷が取られていくんだみたいな感覚っていうのが、それがほとんどなんか他国家の侵略よりもなんか切実な問題として今もう目の前にある危機としてあるみたいな感じに描いてるのかなっていうふうにもちょっと見えました。
なるほどね。こうちょっと掘り下げていくとキワキワな映画に見えることもないなって。そもそも自然災害の話の時点で、気候変動は見え隠れしてるはずなんですけど、なんかそこもそんな意識してないというか、いやそもそも自然は強大な脅威だからっていうのが大前提として語られてる感じというか、そこでなんか敵を作らないようにしてるみたいな感じ。まあそれは、よしあしな気はするんですけど、本作を一つのエンタメ作品として見る上では、まあうまいバランスなのかなって気はしましたね。
まあ多分なんかすごい、その爽やかさにあるなと思うのは、責任、その責任をどうこうって話はもう一旦置いとこうよっていうところだと思うんですよね。まあ、 それこそトップガンマーヴェリックで言えば戦争の責任になると思いますし、今回で言えばその、うん、ハリケーンをが連発するようになった責任みたいなところで、多分、
うん、
それを描く作品もたくさんあると思うんですけど、その責任は一旦置いてて、今目の前の問題をどう解決するかってところに焦点を置く。例えば目の前の街で人がいるんだったらその人を助けるとか、
うん、
あるいは目の前にハリケーンがあるならばそのハリケーンをどう対処するかとかっていう、すごい現場感覚のなんていうか問題意識っていうのがすごいやっぱあるなと思っていて、
うん
うん、なんかそこは確かにそれで、まあ、現時点で生きてる僕らもあると思うんですよね。
うん、
うん、なんかそれがよりこう当事者性を持って見られるっていうことなのかなって気はしますけど、
うん、いやそれはほんまそうで、大きい課題とは別に目の前のことはどないかしないといけないっていうのはすごい地に足ついた感覚かなとは思うんですけど、
うん、
エネルギーの問題はあるとして、とりあえず今冷房つけないとダメだみたいな、うん、いや冷房つけないと死んじゃいますよっていう、そのエネルギーの問題どうこうはあるにせよみたいな、
うん、
うん、目の前に差し迫った生命の危機はありますよっていう、なんかそこにフォーカスしたら、まあ確かになってなるというか、
うん
うん、この竜巻が誰のせいとかというよりも、とりあえず危ない人を助けに行かないとダメでしょうみたいな、そういう感覚は確かにそうだなとは思いますね。
うん、
うん、うん、うん、まあその、なんていうかメンタリティの素朴なところが好感を持って広く見られてる部分なのかなって気はしますね。
うん、
うん、うん、もちろんそれだけじゃいけないんですけど、
もちろん
もちろんそうなんですけど、ただまああくまでツイスターズっていう映画が描くものとしては、
うん、
そこでそのバランスを目指して作られてるのは、うん、ありなんじゃないかなって思いますね。うん、となんかあります。
こう喋った感じありますけど。
はい。
うん。
そうです。そんな感じかな。うん、はい。はい。では、こんなところで、ツイスターズの話は終わっとこうかと思います。まあ、次どうするかは、また、収録外で話するとしましょうか。
はい。
はい。
ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は8月31日土曜日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン23時クローズです。また大阪心斎橋で第2第4火曜日に山口が店長をする映画の話したすぎるバー心斎橋も営業中です。場所は長堀橋駅徒歩2分カフェバー DC 内、19時オープン23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマ、企画テーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第178回、ツイスターズの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。